3、山崎区長新春対談。スポーツジャーナリスト、ロサンゼルス五輪女子マラソン代表、増田明美さんを迎えて。平成26年を迎えるにあたり、山崎区長と、ロサンゼルス五輪女子マラソン代表で、現在はスポーツジャーナリストとして活躍する増田明美さんが対談しました。増田さんには以前、高等子どもスポーツデー2010や、一昨年11月に区で行われた招致応援イベントにも参加いただいています。開催が決まった東京オリンピック・パラリンピックへの思いやスポーツの力など、増田さんが語ってくれたお話を新春特集としてお送りします。なお、対談の内容は1月1日水曜祝日から7日火曜の高等ワイドスクエアケーブルテレビ11チャンネルで放送します。高等ワイドスクエアは1日4回9時から12時から15時から19時から1時間枠で放送中。増田明美さん。昭和39年、1964年、千葉県生まれ。高校在学中、長距離種目で次々に日本記録を樹立する。昭和57年、1982年にマラソンで日本記録を作り、昭和59年、1984年のロサンゼルス五輪では、メダルを期待されたが、無念の途中棄権。平成4年、1992年に引退するまでの13年間に残した記録は、日本記録12回、世界記録2回更新。現在はスポーツジャーナリストとして、執筆活動、マラソン中継の解説に携わるほか、大阪芸術大学教授を務める。また、日本障害者スポーツ協会評議員、日本ダブルダッチ協会の会長を務めるなど、多方面で活躍中。五輪決定が様々な人の活力に。司会。本日はスポーツジャーナリストで、ロサンゼルス五輪女子マラソン代表の増田明美さんをお招きしました。明けましておめでとうございます。増田明美、以下増田。明けましておめでとうございます。司会。さて、昨年9月、東京オリンピック・パラリンピックの開催が決まりましたね。思いを聞かせてください。増田。決まった瞬間、嬉しかったですね。私は前回の東京オリンピックが行われた1964年生まれ。当然記憶はないですが、みんなが楽しそうに当時の話をしますよね。その興奮がまた東京に来ると思うと嬉しくて若返りました。笑い。またオリンピックが決まり、6年後に向けいろいろな人に目標ができましたね。区長、高齢者の方があと6年自分も頑張ると話してくれる。目標ができるのはいいことだよね。子供たちは身近に触れ得るものがある。区長、区内では28競技中15競技が開催される。区民の皆さんが身近に感じることができるのが嬉しい。子供たちにぜひ見せてあげたいね。前回の東京オリンピックの時、私は選手村の食堂でボーイをしていたんですよ。増田、週刊誌で見ましたけど、本当だったんですね。笑い。区長、嘘は言わないよ。笑い。増田、当時を生で見たので、より招致への思いが強いですね。区長、あの時身近に見て、見送りで選手たちに手を振りながら自然と涙が出た。いろんな国の人と仲良くしなければいけないと思ったね。自分にとって今日の平和が一番大事という考えは あの経験があったから。なんとかもう一度開催し、子供たちに何か感じ取ってもらいたいと思ったのが、招致の一番の理由。増田、小中学生というのは、一番感受性の高い時期。身近に触れたら、いろいろなものを吸収し、得るもの大でしょうね。区長、2016年招致の時は涙を飲んだが、今回は飛び上がって喜びました。決まる瞬間は胃が痛くなる思いだった。増田、ギリギリまでわからなかったから余計にね。あの瞬間、日本中が歓喜しました。2020年に向け、パラリンピックを応援したい。司会、増田さんは2012年のロンドンも取材されていますが、いかがでしたか？増田、ロンドンで良かったのは、オリンピックとパラリンピックが対等で一体感があったこと。それを体感して、日本はまだ遅れていると思いました。日本はオリンピック後、すぐにパレードをしましたよね。でもロンドンはすべて終わってから一緒に行いました。また、競技会場はどこも満員なんです。区長、私もその話を聞いたけど驚いたね。増田、パラリンピックのどの会場も前の席で応援するのは子供。子供が無料で観戦できる仕組みができているんです。また子供たちは片腕で泳ぐ選手を見て、かっこいいと言っている。環境だけでなく、心のバリアフリーが進んでいると感じました。だから私は6年後に向け、特にパラリンピックを応援したいです。区長、昨年東京で国体と障害者スポーツ大会がありました。以前は別々の扱いだったものを、スポーツ祭東京という一体の大会にした。今後の障害者スポーツのために重要なことだったと思います。私もいろんな会場に行ったが、どこも盛り上がっていた。増田、あれは私も嬉しかったです。やっと第一歩を踏み出したと思いました。区長、閉会式も選手の皆さん、スタンドが一体となってすごい盛り上がりだった。増田、変わってきましたね。日本がロンドンに近づいてきたと感じるのは、招致のプレゼンテーションでの佐藤真美さんのスピーチから、いい風が吹いてきているなと感じます。区長、佐藤さんは昨年11月のシーサイドマラソンでもゲストで来てくれました。増田、参加者も多くて盛り上がりましたね。私も参加者と話しましたが、江東区は応援に下町の情があっていいと言っていました。区長、嬉しいですね。五輪開催に向け、江東区らしさのある競技環境へ。増田、江東区は辰巳水泳場やビッグサイトなど競技場が多いですね。環境も充実しています。区長、区内には屋外スポーツ施設がたくさんある。テニス、野球、サッカー、ゴルフ、ヨット、カヌー。これだけできる区は他にないんじゃないかな。司会、今でも施設が整っていますが、2020年に向けどのような動きがあるのでしょうか。区長、それはこれから都と一緒に考えなければならない。ただ、新たに高級施設を7つ作る。その中で江東区は、木場があって木の町。日本は木の文化だから、木造の競技場を作りたい。増田、それは素敵ですね。海外の方は喜びますね。区長、日本ならではの競技場を作って文化を発信したいと思っています。増田、木には安心感がありますね。競技自体は緊迫感があるので、その中でも安心感を持てる。ぜひ実現してほしいです。目標に向け頑張ることが大事 だと学べる。増田、区のセーリング部の出身選手が国体で3位になりましたね。区長、よくご存知ですね。増田、見ていますよ。セーリングもカヌーも強化が進んでいます。区長、競技をしたこともなかった子どもたちが国体や世界大会に出ている。区の部活からオリンピアンが出たらこんなに嬉しいことはないね。増田、スポーツは一緒に汗を流すことでチームワークが育まれ、目標のために頑張ることで意欲が高まる。そのエネルギーが他の場面にも活かされる。子供の頃はスポーツを教育に取り入れることが大事だと思います。司会、スポーツが与える力は大きいものなのでしょうか。増田、目標ができると頑張れる。スポーツはそれがいい。生き方が前向きになります。スポーツから離れても、目標を作り、それに向けて努力することが大事だと学べますよ。司会、周りに支えられているという気持ちも生まれてくるものですか？増田、スポーツをしていると怪我もあるしスランプもある。そんな時もやめずに頑張れるのは周りのおかげ。どんな時も支えや応援があるから自分は一人じゃないと思えます。人を伝えたい。区長、マラソンの解説聞いていますよ。専門家と見ている側の違いがわからないところを伝えてくれるので大好きなんです。司会、見ている方も選手に親近感を持てますよね。増田、ありがとうございます。司会、取材のためにかなり足を運んでいるんですよね。増田、はい、私は選手の前に人であると思うので、その人を伝えたい。だから取材をしている時間が一番楽しいです。区長、増田さんは他にもいろんな活動をしているよね。司会、故郷のいすみ市にはご自身の名前がついたマラソン大会もあるそうですね。増田、私も運営にも携わり、毎年約5000人が参加して盛り上がります。迎える側としてどんなおもてなしができるか考え、みんなと一緒にやることでつながっていくのが楽しいですね。地域も元気になっています。一緒に走ることで言葉を超えて心が通い合う。司会、増田さんの後ろの写真も素敵ですね。増田、これはラオスに行った時のものです。発展途上国の特に女の子を支援する活動をしているんですが、この時は最初、日本から来ましたと言っても警戒して誰も笑わない。日本のアニメの T シャツを着た子がいたので、私その国から来ましたと言っても笑わない。どうしたら意思の疎通ができるのだろうと困ってしまった。ふと小高い丘があったので、あそこまで走ってみる？と言って走り出したらこの顔なんです。司会、みんな笑顔ですよね。増田、そう、全員笑顔なんです。魔法にかかったみたいに。この時にスポーツの力を感じましたね。言葉は通い合えなかったけど、一緒に走ることで心が一つになれると身に染みて感じました。私も日本だけでなく、いろんなところで何かできる力が残っているなと感じることができ、嬉しかったです。8年ぶりにフルマラソンに挑戦。司会、最後に今年の抱負を。増田、東京にオリンピック・パラリンピックが来てすごく嬉しい。その喜びを力に変えて、今年8年ぶりにフルマラソンに挑戦します。区長、すごい。増田、私ももっとパワフルで行きたいなと、走りながら元気になります。区長、みんなにその気持ち伝えたいね。頑張ってください。 増田。ありがとうございます。